今日はハルトです。ナイナールトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫的兵を救助せよ。駆逐艦、雷、駆動艦長と海の武士道は、太平洋戦争期の実話を軸にした歴史ノンフィクションである。越中社風下に2年3月、ジャワスラバヤ沖海戦の地の海上で、多数の連合軍将兵が漂流する中、日本海軍の駆逐艦、雷、艦長駆動俊作が停戦し、危険を承知で救助を指揮した出来事を中心に描く。敵船水艦の脅威が残る海域で敵兵を救うという決断は戦時の常識から外れ、国境や敵味方を超えた人道と規律の問題を読者に突きつける。著者は当事者証言や取材をもね、救助の場面だけでなく駆動の生い立ち、海軍兵学校での教育、海戦に至る背景、そして戦後の歩みまでをつなげて行為の動機と意味を立体的に再現しようとする。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、スラバヤ沖海戦の地の救助決断が示す戦場の倫理。本書の核となるのは、スラバヤ沖海戦の地に海上へ投げ出された連合軍将兵を駆逐艦雷が救助したという一点である。戦闘が終わった直後の海域は敵船水艦の存在や再攻撃の可能性があり、停戦して救助を行うこと自体が時間の危険を高める。しかも対象は敵兵であり、軍事合理性だけで見れば優先順位を下げられがちな局面だ。駆動艦長の判断は、敵味方という区分を超えて敵物を救うという海上における人道と軍人としての責任の両立を統令として提示される。著者はこの救助が美談として消費されるだけでなく、なぜその場で決断できたのか、現場の緊迫やの陸民の動きがどのように噛み合ったのかを取材で得た証言を手がかりに描こうとする。読者は戦士のエピソード以上に極限状況での倫理判断がいかに具体的な行為へ落とし込まれるのかを考えさせられる。次に、駆動俊作の人物像とリーダーシップの土台、救助という非日常の行為を理解するために、本書は駆動俊作の来歴を丹念にたどる構成をとる。生い立ちから海軍兵学校へ至る道のり、そこで身につけた規律や価値観が戦時の判断にどう接続するかが焦点となる。駆動は単に慈悲深い人物として描かれるのではなく、艦長として部下を動かし、危険を管理しながら作戦行動を遂行する指揮官として位置づけられる。救助には同時に船体運用、収容、秩序維持、負傷者対応など多くの実務が伴うため、個人の善意だけでは成立しない。著者は艦内の雰囲気屋敷、艦長への信頼といった要素にも目を向け、行為を支えた組織的条件を描こうとする。こうした描写は、戦士読者だけでなく、聞き下での意思決定や統率を学びたい読者にとっても視野的である。駆動の人物像を掘り下げることで、救助が偶然の英雄譚ではなく、積み上げられた姿勢と現場力の結果として見えてくる。さらに、海軍兵学校の教育と海の武士道という枠組み、本書の副題にある海の武士道は単なる精神論の飾りではなく、駆動の行動を読み解くための枠組みとして置かれている。著者は海軍兵学校の教育理念や軍人の精神風土に触れ、規律と名誉、責任感といった価値がどのように形成され得たかを示そうとする。重要なのは、武士道という言葉がカナを倒すつ、与謝の実を指すのではなく、戦場でも人間の尊厳を損なわない自制や困難な人もを引き受ける覚悟として語られている点である。救助は敵に利する行為にも見えるが、海上で命を救うことを職業倫理として引き受けるなら、むしろ信念の一環として説明できる。著者は日英双方の当事者に取材したという姿勢を通じて、価値観の押し付けではなく相互理解の回廊を作ろうとする。もっとも、武士道来さんに傾きすぎると感じる読者がいることも指摘されており、読者は本書の語り口を検討しつつ、理念と現実の距離を自分の目で測ることになる。そして日英双方の視点と証言で組み立てる再現性。歴史ノンフィクションとしての本書の特徴は、埋もれがちな出来事を掘り起こすために当事者の証言や関連情報を集め、物語として再構成しようとしている点にある。救助された側の視点を含めることで、救助が単に日本側の自己像を強化するエピソードに閉じず、救われた側が何を恐れ何を見たのかという具体的な人間経験として立ち上がる。戦時下の敵同士が出会う場面では、相手への先入観や恐怖が強く作用しやすいが、その中での行為がどのように受けやめられたかを追うことは、戦争史を人間史として読む上で重要である。著者は救助の現場を戦やかに再現することを目指しつつ、駆動の障害や戦況の流れも織り込むため叙述が大きく広がる。これが背景理解を助ける一方、 救助場面をもっと読みたいという読者の不満にもつながっているとはいえ、複数の視点を取り込み出来事の意味を単線化しない姿勢は本書を単なる逸話集ではなく検討に値する戦記として成立させている。最後に救助劇の位置づけと駆逐、感化みなりおよび工藤のその音、本書は救助の瞬間だけで完結せず、海戦前後の流れ、スラバヤ沖海戦という戦局の一部、そして駆逐艦雷、特動のその、後へも視野を広げる、これにより救助が切り離されたと食い点ではなく、当時の海戦行動の延長線上で起きた出来事であることが理解しやすくなる。また、戦争は英雄弾で終わるものではなく、関与人の運命は戦況に規定され、敗戦後には別種の現実が続く。本書の終盤学童の戦後にも触れるのは、戦時の一決断がどのように記憶され、あるいは忘れられていったのかという問題意識と結びつく、戦記はしばしば昭和、いや戦術に焦点が寄るが、本書はそこに人命救助という行為を軸にした評価の物差しを差し込む。読者は、戦争を肯定するためではなく、戦争という制度の中でも個人と組織が取り得る選択肢があったことを知り、その意味を再検討できる。構成上、工藤の背景説明が厚い点は好みが分かれるが、人物と時代をつなぐことで救助の重みを増す狙いは一貫している。結論として本書は、戦史や海軍史に関心がある読者はもちろん、戦場における倫理、指揮官の意思決定、組織の指揮と行動の連鎖に関心を持つ人に向く、救助という出来事は感動を誘うが、それ以上に危険な海域で停戦史的兵を収容するという判断がどれほど多面的なリスクと責任を伴うかを具体的に考えさせる点に価値がある。背景として駆動の生い立ちや海軍兵学校の教育、海戦に至る流れが語られるため、救助場面だけを期待すると回り道に感じる可能性もある。しかしその回り道があるからこそ、行為を偶発的な美談ではなく、心情と決め連と艦内統率の帰結として理解できる。類書の戦記が戦闘経過や兵器性能によりがちな中で、本書は敵味方を超えた人道行為を中心に据え、比叡双方の視点を参照しながら、記憶されにくい史実を可視化しようとする点で際立つ。読後には、戦争の中にも残り得た節度と個人の決断が歴史に残す影響を、知的にも倫理的にも再点検する手がかりが得られる。ご支援いただける場合は、めぐみ龍之介。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。